お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月7日 SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。ニューサウスウェールズ州政府が今週、過去に同性愛行為を犯罪として扱っていたことを正式に謝罪しました。ニューサウスウェールズ州以外の州はすでに謝罪を行っており、公式に謝罪した最後の州となりました。謝罪とともに、今後同性愛者に対する差別を終わらせるための一段の取り組みを求める声が上がっています。州議会で行われた謝罪では、 LGBTIQ プラスコミュニティ29団体が署名した共同声明も提出され、議員に対し現在も続いている問題を解決することを求めました。州の下院議会で唯一同性愛者であることを公表しているアレックス・グリニッチ議員もまた、州政府に対してこれまで以上の取り組みを行うよう求めました。
My message to my colleagues today will be the same message。
同僚に今日私が伝えたいのは、 LGBT コミュニティが40年前に送っていたメッセージと同じものです。私たちが自分たちが望む人生を送れるようにしてほしいということです。40年前、ニューサウスウェールズ州は同性愛行為を犯罪として扱うことをやめました。そして40年経った今、私たちは依然として LGBTQ の権利という点で国内で最も遅れています。グニッチ議員でした。連邦政府で蔵書を務めた経験のあるメディア会社ナインエンターテインメントのピーター・コステロ会長が、キャンベラ空港で全国紙オーストラリアンの記者に暴行を加えたとされることについて、コステロ会長は暴行を否定しました。オーストラリアンのウェブサイトに掲載された動画では、記者のリアム・メンデス氏がコステロ会長に対し、ナインで問題となっている最近の一連のハラスメントの告発について質問しています。動画ではコステロ会長はメンデス記者に近づき、記者がその後、私を今押しましたね、すべてカメラに映っていますと言いながら後ろに倒れています。国会議事堂の廊下で記者団に説明を求められたコステロ会長は、自分は記者には触れておらず、また空港は公共施設であり、自分はそこを通り抜ける権利があると述べています。先週行われた南アフリカの総選挙で、30年間政権を握っていた与党の ANC アフリカ民族会議の得票数が過半数に届かず、他の党と連立し、挙国一致内閣が誕生する見込みです。 ANC が単独で政権を樹立できないのは、アパルトヘイトの終わった1994年の民主化以降初めてです。南アフリカのシリル・ラマポーザ大統領は、国の状況は非常に切迫しており、国民全員が力を合わせる必要があると述べ、新しい政府は雇用の創出に加え、生活コストの上昇やサービスの提供、犯罪、汚職への問題の対応に力を注ぐと述べました。ニュースを続けます。メディア大手ニューズコーポレーションの CEO が今週、ソーシャルメディアはオーストラリアの法律を守っておらず、メンタルヘルスの悪化に貢献しているとして、ソーシャルメディアプラットフォームを強く批判したことを受けて、テクノロジー大手メタが反論しました。メタの広報担当者は声明で、メタがオーストラリアの法律やコミュニティの基準を尊重していないとするいかなる言い分も馬鹿げたものであると述べました。メタはさらに声明で、これまでの長い間、オーストラリアの法律を尊重して一部のコンテンツへのアクセスを制限し、オーストラリアの法制度から出された幾千もの要求に応じてきたとし、現実に被害が生じないよう警察と建設的に協力を続けてきたと述べました。メタの広報担当者は同社の取り組みの具体例として、オーストラリアの若者数万人に対してオンラインでの安全についてのトレーニングを行ったことや、年齢に応じた安全な利用ができるようにするための50以上のツールや機能の開発、地域でのオンラインセーフティアドバイザリーグループへの参加、オンライン上のヘイト問題に対応する専門チームなどを挙げました。 中東ガザでのイスラエルとイスラム組織ハマスの紛争をめぐり、連邦国会の野党グリーンズとその他の主要政党の溝が深まっています。今週国会ではグリーンズが選挙事務所をターゲットにした妨害行為や破壊行為を助長しているとして、労働党と自由党がグリーンズを強く批判しました。一方、グリーンズのアダム・バント代表は声明で、党を批判する発言をめぐり、必要であれば連邦政府のマーク・ドレイフェス法相を訴える方針を示しました。バント代表です。
My lawyers have written to the Attorney General regarding what I consider to be defamatory statements he made.
法相が私と党に対して昨日行った私の考えでは名誉を毀損する発言について、私の弁護団が法相に書簡を送りました。この国の法制度で最も高い地位にいる人が全く根拠のない発言を行い、誤った情報を拡散すべきではないと考えます。それが許される政治家はいません。この問題について法的手段を講じることは避けたいと思っていますし、法相が適切に対応することを望みます。バント代表でした。 ACT 議会が尊厳死を認める自発的補助実施法を可決しました。連邦政府がテリトリーに対して自発的補助実施法の導入を禁止した命令は2年前に解除されています。法律にはプロセスを進める上での複数の段階や規定が盛り込まれており、労働党とグリーンズ、そして一部の自由党議員が賛成しました。賛成した自由党議員の中には、ACT 自由党のエリザベス・リー代表も名を連ねました。ACT のタラ・チェイン人権相は、自発的補助実施法が成立する道のりは、ACT、そしてオーストラリアにとって特別なものになったと述べました。
This bill does set a new standard of fairness, a new standard of respecting.
この法律は公平さや自分のことを自分で決めることを尊重すること、命の終わりに下す決定に対して新たな基準を設けるものです。この法律を望み、待ちわびていた多くの人に安らぎをもたらすことを望みます。チェイン人権相でした。オーストラリア外務貿易省 DFAT の職員数百人が、中東ガザにおけるイスラエルとイスラム組織ハマスの紛争でアルバニージ政権によるイスラエル支持の姿勢を強く批判する公開書簡に署名したことを受けて、 DFAT はこれら職員らに対し雇用義務を守っていないと警告しました。公務員数百人が署名した書簡はアンソニー・アルバニージ首相に対し、オーストラリアが直ちにイスラエルへの軍事輸出を止めることを求めています。ガザではイスラエル軍による攻撃が続いており、現地の保健省職員によると、これまでにパレスチナ人3万6000人以上が死亡しています。書簡ではまた、オーストラリア政府はイスラエルによる攻撃に加担していると主張しています。DFAT のベリンダ・キャッソン、チーフ・ピープル・オフィサーは、職員は公務員としての公平性を保つ義務があると述べました。
The department did take some action on Friday afternoon.
DFAT は金曜の午後に何らかの措置を取り、職員に対して行動規範の下で従うべき義務、そして公務員としての公平性に関するバリューについてリマインドします。キャッソン、チーフピーポーオフィサーでした。続いてスポーツ、ネットボールです。2027年にシドニーでの開催が決まっているネットボールのワールドカップに、連邦政府が600万オーストラリアドルを拠出します。オーストラリアは昨年行われた前回のワールドカップケープタウン大会で優勝しており、次のシドニー大会での連覇を目指します。連邦政府のアニカ・ウェルズスポーツ相は政府の拠出について、5月に発表された予算案に盛り込まれており、2027年大会、そして女子スポーツに対する政府の取り組みを示すものだと語りました。ネットボールでオーストラリアは圧倒的な強さを誇っています。ワールドカップでは昨年の優勝はもちろん、これまで出場した16大会で12回優勝しています。またネットボールはオーストラリアの女性と女子のコミュニティの大会で最も参加者の多い競技となっています。以上、週刊ニュースラップでした。お知らせの後は音楽、そしてカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。